1848年の冬はソルトレーク盆地へ入植した開拓者たちにとって困難で厳しいものでした。1847年の夏、ブリガム・ヤングは生徒たちがついに目的地に到着したと宣言しました。生徒たちが入植する場所を次元で見ていたヤング大官長は、まさにこの地であると言いました。初期の教会員たちは福音の回復が進む中で途方もない逆境に耐えていました。家から追い出され、迫害され、悩まされてきました。大平原を渡る旅は口では言い表せない苦難に満ちていました。でもついにまさにこの地と言われた場所へ到着したのです。にもかかわらず、1848年の冬は極めて厳しいものでした。あまりの寒さで足がひどい凍傷にかかった人もいました。生徒たちの間には不安が広がり始めました。教会員の中には、この盆地には家を建てないと宣言する人もいました。指導者が自分たちをもっと良い場所へ導いていってくれるに違いないから、荷馬車の中に留まっていたいと思ったのです。種や苗木を持ってきていましたが、荒れた砂漠に植えて枯らしたくはありませんでした。当時の有名な探検家のジム・ブリッジャーはブリガム・ヤングに、ソルトレーク盆地でトウモロコシが育つわけがなく、育ったら最初の1ブッシェルに1000ドル払おうと言いました。折しもカリフォルニアで金が発見され、事態をさらに複雑にしました。教会員の中には、富とより良い気候を求めてカリフォルニアへ移ればもっと豊かに暮らせるだろうと考える人たちもいました。こうした不満の空気の中で、ブリガム・ヤングは教会員にこう宣言しました。この盆地は神がその民のために定められた場所です。私たちはフライパンの中から火の中へ、そして火の中から床の真ん中へと蹴り出され、この地にたどり着きました。私たちはここに定着します。ここは神がその民を置かれる場所であり、ここで民は繁栄するのです。神は生徒たちのために気候を和らげ、霜や不毛の地を叱責してくださり、その結果、実り豊かな土地になるのです。兄弟の皆さん、さあ行って種をまいてください。こうした祝福に加え、ヤング大官長はソルトレーク盆地が諸国へ通じる王子として知られるようになると宣言しました。王や皇帝がこの地を訪れ、そして最も素晴らしいことに主の宮が建てられるのです。これは驚くべき約束でした。多くの教会員はブリガム・ヤングの予言を信じる信仰を持っていましたが、疑いを抱き去っていった人もいました。しかし歴史が示す通り、ブリガム・ヤングの予言は全て成就しました。盆地は豊かな実りをもたらし、生徒たちは繁栄しました。1848年の冬は主がその民に貴重な教訓を教えるまたとない機会となりました。現世で守りを得る唯一の確実な道は、神の預言者を信頼しその勧告に従うことであるという、皆が学ぶ必要のある教訓を彼らは学んだのです。確かにこの教会の会員であることの最高の祝福の一つは、神の生ける預言者によって導かれていることです。主はこう宣言しておられます。この力とこの真剣の鍵を授けられる者は地上において同時期にただ一人しかいない。今日の預言者であり教会の大官長であるトーマス・ S ・モンソンは、教会全体と全世界のために神の御言葉を授かります。さらに私たちは大官長会の顧問と十二使徒定員会の会員を預言者、聖権者、啓示者として支持しています。凍傷の足で不毛の荒れ地を耕した初期の生徒たちにとって、預言者を信頼するには確かに信仰が必要でした。まさに生きるか死ぬかの選択だったのです。けれども主は彼らの従順に報い、主の代弁者に従った人々に祝福と繁栄をお与えになりました。そして主は今日も皆さんや私のために同じことをしてくださいます。この世の中には多くの自己啓発書があり、あらゆる問題について助言や勧告を与えてくれる自称専門家や教育者、哲学者がたくさんいます。進歩した技術により コンピューターのキーを押すだけで無数の問題に関する情報が得られます。子育てから福音、幸福を見つける方法に至るまで、あらゆる問題について肉の腕に助けを求めるという罠に簡単に陥ってしまいます。中には価値のある情報もありますが、教会員として私たちは純粋な真理の源、すなわち神ご自身に頼ることができます。主が預言者を通して与えられた啓示を調べることで、自分の問題に対する答えを探す方が良いのです。進歩した技術により、ほとんどの問題について預言者の言葉がすぐ手の届くところにあります。結婚や家族の問題について、神は預言者を通してどのように教えておられるでしょうか。教育や賢明な生活について、人生の幸福や満足感についてどのように教えておられるでしょうか。預言者の教えは時代遅れだとか人気がないとか実行不可能だと思う人もいるでしょう。しかし神は秩序の神であり、私たちが御心を知る方法を備えておられます。誠に主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。この時満ちる真剣時代の初めに、主は預言者を通して御心を伝えることを再確認されました。こう述べておられます。私の言葉はすべて成就する。私自身の声によろうと、私のしもべたちの声によろうと、それは同じである。預言者を信頼し従うことは祝福や特権以上のことです。エズラ・タフト・ベンソン大官庁は、私たちの救いはまさに預言者に従うことにかかっていると宣言し、預言者に従う14の原則を説明しました。今朝の部会の中で、七十人会長会のコスタ長老は、この14の原則について雄弁に教えました。非常に大切なことなので、もう一度繰り返します。1、預言者はすべての事柄において主の代弁者となる唯一の人である。2、生ける預言者は私たちにとって標準聖典よりも重要である。3、生ける預言者は過去の預言者よりも重要である。4、預言者は教会員を廃墟へと導くことはない。5、預言者はいかなる主題について語り、また行動を起こすときも特別にこの世的な訓練や教育を受ける必要はない。6、預言者は聖文を与えるときに必ずしも主はこう言われるという必要はない。7、預言者は必ずしも私たちが知りたいと思うことではなく、知る必要なることを告げる。8、預言者は人の理論に制約されない。9、預言者は物心両面にわたり啓示を受けることができる。10、預言者は市民の問題について勧告することができる。11、預言者に従う上で最大の障害を持つ人とは、教養を誇る人と富を誇る人である。12、預言者は俗世間の人々から必ずしも好評を博するわけではない。13、預言者とその顧問は教会における最高の定員会である大官庁会を構成する。14、生ける預言者と大官庁会に従う人は祝福を受け、拒む人は苦難を受ける。兄弟姉妹、1848年当時の生徒たちのように、私たちは預言者に従うことも肉の腕に頼ることもできます。知恵を持って生ける預言者と人たちを信頼し、その勧告に従うことができますように。彼らが善良な人々で神から召されていることを証しします。人生に取り組み、問題への答えを見出し、この世で平安と幸福を得、自分自身の救いを守るために、彼らの言葉に従う以上に安全な方法はないことを証しします。主イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。